主の御言葉を聞きましょう。アミタイの子ヨナに次のような主の言葉があった。立ってあの大きな都ニネベに行き、これに向かって叫べ。彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。しかしヨナは立って主の御顔を避けてタルシュへ逃れようとした。彼はヤッファに下り、タルシュの行きの船を見つけると船賃を払ってそれに乗り込み、主の御顔を避けて人々と一緒にタルシュへ行こうとした。ところが主が大風を海に吹きつけられたので激しい暴風が海に起こった。それで船は難破しそうになった。水夫たちは恐れてそれぞれ自分の神に向かって叫んだ。そして船を軽くしようと船の積み荷を海に投げ捨てた。一方ヨナは船底に降りていて横になってぐっすり寝入っていた。すると船長が近づいてきていった。来て彼に言った。一体どうしたのか。眠りこけているとは。起きてあなたの神に願いなさい。もしかするとその神が私たちに心を止め、私たちは滅びないで済むかもしれない。人々は互いに言った。さあ誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか、くじによって知ろう。彼らがくじを引くとそのくじはヨナに当たった。そこで彼らはヨナに言った。話してくれ。誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか。あなたの仕事は何か。あなたどこから来たのか。国はどこか。どの民のものか。ヨナは彼らに言った。私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神主を恐れるものです。人々は非常に恐れて彼に何ということをしたのかと言った。人々はヨナが彼に告げたことによって彼が主の御顔を避けて逃れようとしていることを知ったからである。以上のところから先生に主の御顔を避けてという題で宣教の奉仕をしていただきます。
笠松教会に参りまして、このどこから聖書の説教をしようかなとこう考えておりまして、ヨナ書からやろうかなと思ってですね、今日はヨナ書、これから何回かに分けてここから御言葉を聞いていきたいと思っております。聖書あまり開き慣れていない方はヨナ書がなかなか見つからなくて困るという、そういう方があるかもしれません。旧約聖書の後ろの方に十二章預言書というのがあります。大体わからないのが出てきたらそこだと思っていただいたら間違いないかなと思うので、旧約聖書の後ろの方ですね、しかもヨナ書 2,3 ページしかありませんので、紙がくっついてるとね、こうなかなか出てこなかったりするわけですが、後ろの方いろいろ探していただければ出てくるんじゃないかと思います。この十二章預言書という十二個のですね、小さな預言書が旧約聖書の中にあるわけですけれども、この十二章預言書の中でもこのヨナ書というのは、唯一と言っても良いぐらい、よく扱われる聖書の箇所だと思います。子どもの絵本なんかにもなりますし、あるいは教会な学校なんかでも取り上げてですね、お話をすることがあります。それ以外のところはよく何が書いてあるかわからないんだけどという方も多いかもしれません。できたらいつかね、お話できればよいかなとも思いますけれども、このヨナ書の物語というのは大変魅力的です。海に投げ込まれたヨナが魚に飲み込まれる、そういう場面があります。これは知らない人がいないぐらいで、ピノキオという作品の中にもそのモチーフが出てきたりもします。でこのヨナ書というのは、旧約聖書をずっと今までこう神様の御業が語られてきたわけですけれども、このヨナ書に来ると与 新しいですね神様の啓示の、まあ、展開があるというふうに言ってもいいわけです。今まで語られていなかったことが、まあ、ここから語られるようになっていくんですね。でそれは何かというと、イスラエルの敵であったこの時代、まあ、イスラエルの敵アッシリアという敵がいたんですけれども、このアッシリアに預言者を使わすということがこのヨナ書の、まあ、一つのテーマなんです。イスラエルの人々に神様の言葉を伝えるというのは、まあ、今までずっと語られてきたことですけれども、敵の国の外国の人に、しかもイスラエルを滅ぼそうとしている国に預言者を送るなんていうことは今まで歴史上ないわけですね。ですからそんなことを言われたヨナさんはこうびっくりしてしまうわけで、なんでそんな今まで誰もしなかったようなことを自分がしなければいけないのかという、まあ、そんな思いがこのヨナの中に生まれてきたわけです。この一節に網体の子ヨナというふうに書かれています。でこの名前は第二列王記、まあ、開かなくても結構ですけれども、第二列王記の14章の25節に同じ名前が出てきます。でこの時代というのは北イスラエルのヤロブアム2世という王様の時代です。そんなこと言われても何のことかさっぱり分かんないという人も多いかもしれません。イスラエルという国はダビデが王様になって、その後ソロモンという王様が与えられました。でそこからだんだんですね、この神様の言うことを聞かない王様が次から次へと出てくるわけです。それでイスラエルの国は2つに分裂してしまって、ユダと言われる神様のことを大切にする人たちと、サマリアという神様のことをあまり大事にしない、まあ、北イスラエルと言いますけれども、この北イスラエルに分かれて南ユダと北イスラエルというふうにイスラエルが分裂してしまいます。まあ、そういう中でこの北イスラエルの方ですね、あまり神様のことを大事にしなかった方の、王様でヤロブアムという8代目か9代目の王様ですけれども、この王様の時代で、この王様が出てきてから数十年後にこの北イスラエルはアッシリア帝国に滅ぼされてしまいます。でこのイスラエルの敵であるアッシリアの首都がニネベと言われる町です。どこにあったのか気になる方はですね、新改訳聖書の2017というのをお持ちの方は、後ろに地図がついているはずで、地図の7というのがあります。聖書の版が違う方は違うあれなので、そこでですね見るとアッシリアというのがこう大陸の真ん中の方にあって、そのかなり真ん中の上の方にですねニネベという町があるわけです。なんとなくこうヨナの話というのは、ヨナが魚から吐き出されてね、ですぐにニネベで伝道したので、ニネベという町はなんか港町かなんかのイメージがこう勝手に思ってる方があるかもしれませんけれども、海からかなり内陸の方、まあ、1週間か2週間ぐらい旅をしないとですね、到達できないようなところの、まあ、山奥にあるのがこのニネベという町です。まあ、そんなこう時代背景を少し理解してもらえると良いかなと思います。でこのじゃあニネベという町がどういう町だったのかというと、このヨナ書の少し後にナホム書というのがあります。このナホム書の3章の1節から4節にこんなことが書いてあります。聞いていただければ結構です。災いだ流血の町、すべては偽りで略奪に満ち、略奪は止まない。無知の音、飛び跳ねる戦車、突進する騎兵、剣のきらめき、槍のひらめき、おびただしい戦死者、山なす屍、数えきれない死体、死体に人はつまずく。これは遊女の淫行の数々に、 呪術を行う女の麗しさによるものだ。彼女はその淫行によって国々を、その呪術によって諸部族を売り渡した。こういうふうに書いてあって、こういうふうに言われている町がニネベという町のことなんですね。ここに出てくるのはヨナ書よりも少し後の時代ですけれども、このニネベという町がどのぐらいひどい町だったのか、戦争ばっかりしていて、そして人々は放縦な生活をしていた、そういう国がニネベという国だったのだというのがよくわかると思います。宗教的にもかなり腐敗していた町です。人々の中に倫理道徳が機能していない、そんな町です。で、そういう国はこれまでの旧約聖書の流れからいくと、神様の御心ではない異教の国々ですから、これまでの考え方でいけば滅んでしまっても仕方がない国でした。ところがこのヨナ書はここから神様の啓示のなさり方が変わってくるわけです。神様の啓示というのは、神様が私たちに神様の心を教えてくださるわけです。私はこういうふうに願っているよと教えてくださるのが神様の啓示ですけれども、ここから神様は次の段階にですね、進んでいくわけです。ちょっと難しい言葉で言うと全身的啓示っていうんですけども、神様の啓示というのはいろんなことが分かってくると少しずつレベルが上がってくるんです、ね、赤ちゃんの時は厳しい戒めを与えて、ああしてはダメだよ、こうしてはダメだよっていうふうに言うんですが、大人になるともうそんなこと言わなくてももう分かってるでしょっていうことで、次の段階に進んでいくわけですけれども、神様の教え方も段階を踏んで、次のステージに上がっていくわけで、このニネベ、このヨナ書から異邦人の人のことも神様は救いの視野に入れていますよということを、ここから明らかになっていくわけです。そういう意味で言うと、ちょっと新約聖書的な背景がここから始まっていくというふうに言っても良いかもしれませんけれども、ヨナからしてみれば、このニネベというのは、アッシリアというのはもう最悪の国、自分たちを滅ぼすことしか考えていない敵ですから、この国を滅ぼすのが神様の御心であって、その国を救うなんていうようなことは神様は考えていないはずだとヨナは考えていたんです。で、ここにあるのはヨナの正義感です。大きな正義感です。ですからヨナは自分の考え方、自分のこのニネベに対する怒りは正しいというふうに思っていました。で、ここで私たちが考えなければならないのは、これはヨナだけの話なのかということです。絶対的な悪に対して神様はどうなさるのだろうかという問いが私たちに突きつけられているわけです。私たちが誰かと喧嘩をしている時、あるいはちょっと想像していただいて、あの人のこと嫌いだな嫌いだなという人がいたとしても、多分いないと思うんですけども、もしいたとするとですね、そういう人のことを神様がやっつけてくれればいいのに、そんなふうに思ってる人はいないかもしれませんけども、そう思う場合が時としてね、あるんじゃないかと思うんですよね。もうあんな神様に祝福されないことをやってる人はもう滅ぼされてしまえばいいのにっていうような気持ちが私たちの中にある時に、その思いはどうなのかということが私たちに問いかけられているわけです。新約聖書の時代に生きている私たちからすると、神様はどこまでも許すことを要求なさるお方ですよということは分かっています。 神様が許すことを求めておられるのは百も承知の上で、まあ、それでもいやあの人はちょっと例外でしょうというようなふうに考えたい思いが私たちの中に起こってくる、まあ、そのぐらいこの人本当にちょっと苦手なのよとかね、この人のやってることは本当にひどいのよっていうことはあると思うんですね。それこそ今のね、こう世界で起こっている戦争のことを考えてみてもそうかもしれません。あの国の大総理大臣はちょっと行き過ぎではないかとか、この国の一番偉い人はちょっとやりすぎている、あの人はもう神様が滅ぼしてしまえばいいのにっていうふうに私たちが思うことがないわけではないと思うんですね。で、こういう思いというのは教会の中でなかなかオープンに誰かと話ができるテーマでもないのかもしれません。実は私あの人のことを本当は嫌いでねっていうようなことはこうできたらこうそんなこと言っちゃいけないと思っているので、こう話すことの難しいそういうテーマかもしれません。愛しなさい、許しなさい、受け入れなさい、神様はそう言うというのがもう私たちにはなんとなく分かっているわけです。けれども主の御顔を避けて私たちは神様の思いとは違うことを決断することがある。それこそが今私たちに問われているテーマです。なかなか許すことができない、神様の思いをなかなか受け入れることができない、そういう思いが私たちの中にあるときに、そこにはそれなりの理由があります。それはそういう人に自分自身が傷つけられてきたという事実がそこにある場合が多いと思います。しかももし私が100歩譲ってその人を許して受け入れたとしても、あの人は多分変わらないんだろうな、そういうことが想定されるときに、なんとなく私たちの心は複雑な思いになるわけです。で、これはとてつもないほど大きな私たちにとって厳しいテーマだと言ってもよいかもしれません。さて、このヨナはどうなっていくのでしょうか。今日の箇所はとても興味深いのですけれども、まずヨナが取った行動を見てみたいと思います。まず2節で主がヨナに語りかけます。立ってあの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ、彼らの悪が私の前に登ってきたからだと主は言われました。彼らの悪が私に登ってきたので叫びなさいと主はヨナに命じられました。何を叫ぶのか、そこまではまだ書かれていないわけです。それを聞いてヨナが取った行動は3節。しかしヨナは立って主の御顔を避けてタルシシュへ逃れようとした。彼はヤッファに下り、タルシシュ行きの船を見つけると船賃を払ってそれに乗り込み、主の御顔を避けて人々と一緒にタルシシュへ行こうとした、まあ、この3節にはヨナの固い決意が現れます。絶対に神様の思いに逆らいたいという強烈な意志がここに表現されています。主の御顔を避けてと2回も書いてありますし、タルシシュというのは、私の原稿がぐちゃぐちゃになっていまして、今なんか話してだいぶ飛ばしてお話をしてしまったかもしれません、とこのタルシシュにこう逃げていこうとしたわけですね。 このヨナはこのタルシシュという国はこの聖書の地図をですね見ると、地図にもこのタルシシュという国は出てこないんですけれども、聖書の後ろのこう一番最後のページに地図の15というのがついていまして、地中海が書いてある一番左にイスパニアという国があります。でこのイスパニアにあったのはタルシシュという国なんです、今でいうとスペインとかですね、ヨーロッパのある大陸の方ですけれども、この当時タルシシュというのは世界の果てというふうに考えられていました。ですからこのニネベというのは全く正反対 の、 あの右の方のこう山の上の方にあるわけですけど、大陸の上の方にあるわけですが、このイスパニアというのはもう地中海を渡ってもう一番世界の果て、もうまるっきり違うところに行こうというふうにヨナは考えたわけです。この神様は私をニネベに使わすことを通してきっとニネベの人たちが悔い改めることを願っているに違いないということを預言者のヨナは察するわけですね。でそうするとこのそこで語って人々が悔い改めようもんなら神様が許してしまわれるに違いないわけで、それはヨナとしてはこう受け入れがたいわけですね。でここで2節でね、この彼らの悪が私の前に登ってきたというふうにあるわけで、そのままにしておけば神様が滅ぼされるに違いないわけですよ。だったら自分がそこに行かなければ全てが丸く収まるわけですね。神様がこのニネベを滅ぼしてしまわれて、イスラエルはその後幸せになりましたというハッピーエンドが思い描くことができるわけで、これは私が行かなければイスラエルにとってはそれは祝福ではないかというふうにヨナが考えたので、何としてもそこには自分は行かないぞというヨナの決意がここに現れているわけです。この今日読んだ1節から10節の中にはこの主の御顔を避けて、最後の10節にももう1回出てくるわけですけれども、3回も主の御顔を避けてというふうに書いてあるということは、これは絶対に嫌という意思表示です。主の御顔を避けるということは主の御顔を主を見上げることをやめるということです。主を見上げることをやめるということは信仰を捨てるということと同じ意味だと考えても良いわけです。そのぐらいの決意を持って、でもユダはヨナはイスラエルのことが大好きで神様のことが大好きですから、このアッシリアが滅ぼされる、自分が犠牲になってもアッシリアからアッシリアが滅ぼされてイスラエルが守られる方が良いに決まっているという思いがヨナの中にはあったのだと想像することができます。この先のことを言うとですね、ヨナがその時に何を考えていたのかというと、最後の4章に出てくる2節でヨナがこの時に何を考えていたのかというのが出てきます。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシシュへ逃れようとしたのです。あなたは情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い直される方であることを知っていたからです。ヨナは神様の性質をよく理解していました。だからこそこの神様が許してしまうに違いないので、自分はその命令に従いたくない、あんなひどい国は滅んで当然だという思いがヨナの中にあったんです。で、これは自分に対して理不尽な要求をなさる神に対するヨナの怒り ヨナの反抗と言っても良いと思います。ヨナにとってアッシリアという国は敵以外の何者でもありません。絶対的な悪、許されざるを得ない国です。この国が滅ぼされることがヨナの正義感でした。さて、それでヨナはこの神様の思いに逆らってタルシシへ逃げていこうとします。すると主はこのヨナに対して何をなさったのか、それが4節に書かれています。ところが主が大風を海に吹きつけられたので激しい暴風が海に起こった。それで船は難破しそうになった、そう書かれています。あろうことか周りの船に乗っている人たちを巻き込んで嵐が吹き荒れるわけです。この嵐の中、船乗りたちはそれぞれに神の名を挙げて祈ります。そして荷物を軽くし、船を軽くして自分たちができる限りの最大限の対策を講じます。この人たちは生きていたいと願っています。そしてできる限りのことをする中には、まさにこう困った時の神頼みであろうが何だろうが、そこにいる船に乗っているありとあらゆる宗教の人たち、ありとあらゆる民族の人たちに自分たちの神様に祈ってくださいと言って、もう下手な鉄砲数打ち当たるとですね、どれかが当たればこの嵐が静まるかもしれないというわけで、この人々はこう一生懸命お祈りをする。5節を読むとこう書いてあります。水夫たちは恐れてそれぞれ自分の神に向かって叫んだ。そして船を軽くしようと船の積み荷を海に投げ捨てた。一方ヨナは船底に降りていって横になってぐっすり寝入っていた。みんなが船の荷物を捨てているわけです。片っ端から船底に降りてきて荷物を持って外に投げ捨てます。船の中はパニックだったはずです。いろんな人たちはそこでそれぞれの言葉でそれぞれの神様に助けてくださいとお祈りをしています。絶対にその船の中で寝ているなんていうことはできなかったはずです。でもヨナは俺は絶対寝るっていう感じで、もう枕をですね無理やり握りしめながらもう見ないようにして眠っている、まあそんな光景だったのではないかと、まあ想像できるぐらい、いやちょっと無理があるでしょうと言いたくなるぐらいの、こう横になってぐっすり寝入っていた。ぐっすりって書くかなと思うんですけど、まあ聖書に書いてあるのでね、こうぐっすり寝入っていた、まあどのぐらいこう神経が太いのか、こう私ならですね、もう周りにこう気を使ってちょっとなんか荷物を手伝ってるふりぐらいはするとかですね、あのなんかするんじゃないかと思うんですけども、ヨナはもう絶対協力しない、もう寝るっていうふうにこうやっているわけです。もう自分なんてどうなってもいいとさえ思っている、もう船が沈んでもいいとさえ思っているわけです。まあそれほどの深い怒りがヨナの中にありました。ヨナの中に潜んでいました。このニネベでヨナが過去に何があったのかということは書いてありません。 まあ、どれほどそこまでの恨みを持つってどういうことなのだろうか、何か個人的にね、こう知り合いに嫌いな人がいたとかですね、何かそういうことが書いてあればもう少し、ああそれならヨナさんの気持ちも分かるっていうふうにこう思えるわけですけども、そういう情報は聖書は一切書いておりません。けれども大きな感情がヨナの中に抱かれています。けれども神はそれでもヨナに対してアプローチし続けます。ちゃんと見えているからね、分かっているんだよというのがこの神様のアプローチです。船底で隠れて枕を持ってですね、顔隠していたって全部見えてるんだからというのがここでなさっている神様のなさり方です。さらに神様のアプローチは続きます。この嵐の原因を突き止めようと人々がくじを引き始めるわけです。7節、人々は互いに言った、さあ誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか、くじによって知ろう。彼らがくじを引くと、そのくじはヨナに当たった。こう皆さんの中で宝くじを買われる方があるかどうか分かりません。普段はねなかなか当たらないわけですよ。大体もう諦めておられる方が多いんだと思いますけど、こういう時に限ってくじがヨナさんに当たっちゃうわけですね。船に、まあ、どのぐらいの人が乗っていたか分かりませんけれども、このあろうことか、まあ、迷信的なくじを引いて原因を究明しようなんていうのはこう大抵当たらないものだと私たちは思うわけですけれども、神様はちゃんと見ておられるわけで、そういうこう異教的な習慣をも神様はお持ちになってヨナに当たるようになさる。この子での神様からのメッセージはこうです。あなたは今どこにいますかという問いかけです。くじは見事ヨナに当たります。それで人々はヨナに聞きます。話してくれ、誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか、あなたの仕事は何か、どこから来たのか、国はどこか、どの民のものか。この人々の問いかけはヨナにしてみたらまさに神様からの問いかけであるかのように聞こえたに違いありません。あなたは今どこにいるのか、あなたの仕事は何か、あなたはどこから来たのか、国はどこで、どの民か。それはヨナにとって主からの問いかけのように聞こえたに違いないのです。ヨナはそこで人々にこう答えます。9節、ヨナは彼らに言った、私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神主を恐れるものです。ちゃんと答えることができるわけです。決して神を信じていないわけでもありません。自分のはユダヤ人で神の民であるということにヨナは誇りを持っています。それでもヨナは主の御顔を避けたい。自分は天と地を創造された神を恐れるヘブル人である、そうヨナは自信を持って答えることができました。自分自身に絶望しているわけでもありません。けれども人々は、それを聞いた人々は、ヨナが主の御顔を避けて逃げようとしているということをそこからつかみ取ることができました。意地っ張りなヨナと、それでもヨナにご自身を示し続ける神との戦いがここに示されています。神は自分の正義感のために怒って絶望したままのヨナをそのままにしておこうとは思われないのです。ヨナは 下へ下へと下っていきます。それがここにも書いてあります。3節ではヤッファに下りと書いてあって、そしてその後は船底に降りていって、そしてその後海の底に降りていくわけです。どんどんと神様の手の届かないところに落ちていこうとするのがヨナです。けれども神はそんな思いのヨナでさえもそこに手を差し伸べることがおできになるお方であるということがここに記されています。新約聖書でやがて示される神の愛の姿が、怒りに身を任せているヨナに対して主は示してくださるんです。私たちの主は何という愛に満ちておられる方でしょう。自分自身の正義感、私の考えは正しいと思っているその考えから私たちが抜け出すことができない、そういうヨナのような思いに対しても神は実に憐れみ深いお方です。ある考え方からすれば、もうヨナみたいな人は捨てておいたらいいじゃないですか、もうここまで固くなんで、ここまで頑固で、ここまで神様の言うことに聞き従おうとしないのであれば、こんな人もどうなってもいいじゃないですかと、まあ、そう考えることは楽かもしれません。ヨナ自身自覚的に神に逆らっているんですけれども、神はヨナを諦めません。たくさんの人たちを巻き込みながらも、神は神の思いを届けるために全力でヨナに御心を示し続けられるのが私たちの主です。私たちの周りにも、ひょっとすると私たちの家族にもそういう人がいるかもしれません。かつて神を信じて信仰を持ったけれども、もう教会に行くのが嫌で、神様から顔を背けて、もう神様のいないところにどんどんと下っていこうとする、そういう私たちの中に知っている人が何人もいると思います。けれども、私たちの神は決して諦めないお方です。自覚的にヨナのように神に逆らっているものであったとしても、神はそのヨナに手を伸ばされ、私はあなたのことを見ている、私はあなたのことに心を向けている、あなたを何とかしたいと思っていると示されるのが私たちの神主です。それが私たちが信じている新約聖書の信仰です。神は最後のひとときまで諦めることはないお方なのです。先週教会の電話が鳴りまして、一人の方から電話がありました。その方は、自分は若い時に、小学校の頃に教会に行っていました。そして自分の母はクリスチャンです。自分も実は洗礼を受けましたけれども、私は神様の顔を避けて、ずっと神様の喜ばれない生き方を今日までしてきました。でも、もうその自分が過去に犯したその罪が大きくて、あまりにも自分がひどいことをやりすぎて、もうそのことが夜になると思い出されて、もう眠ることができないんです。どうしたらいいでしょうか。そんな電話でした。2度も3度も電話がかかってきて、先週その方がついに教会を訪ねてくださいました。今日礼拝に来ておられるかどうかちょっとわからないんですけれども、ああ神様はこの人も 諦めていないのだということはよく分かりました。もう30年も教会に行っていない人です。そして本当に話を聞いていると、いやそんなひどいことをというようなことをずっとやり続けている人でした。けれども神様はその人を諦めないのです。主の御顔を避けて下へ下へと下っていくのはヨナだけではなくて、ひょっとすると私たちもそういうことが起こらないとも言えません。何かのきっかけで神様から離れてしまうということもあるでしょう。何かの出来事のせいで主の御顔を避けたいと思うことがあるかもしれません。けれども主はヨナを見放されないように、そのようなものにも主は目を留め続けてくださるお方です。そこで大切なのは、私たちが心に留めていなければならないのは、その時その人がどういう思いを持っているかではありません。主が何を思っておられるかです。そこに最大の意味があります。私たちが意図的に神様に逆らったとしても、もう神様の顔を避けたいと思っていたとしても、神ご自身がその人を救いたいのだと思っておられるのであれば、神は決して諦めることなくその人のところに手を伸ばし続けるのです。私たちの神主は私たちを諦めるお方ではありません。この神の御心がこの地でなされるのです。それは私たちの周りの国に対しても、私たちの周りの民族に対しても、あるいは私たちの隣人に対しても、私たちの家族や友人に対しても、主の思いは変わることはありません。どれほど私たちが固くなであったとしても、私たちに愛想を尽かしてしまうということはないのです。むしろ主はそのような私たちに、神様の目、神様を避けようとするような者たちに激しいほどにご自分の思いを届けようとなさるお方です。私たちの主は私たちにいつも目を向け、いつも私たちを主の道に導きたいと願っていてくださるお方なのです。お祈りをいたします。愛の神であられる主よ、あなたが私たちを愛してくださいました。あなたが私たちのことを救いたいと思い、私たちに御手を差し伸べてくださいました。そしてあなたが私たちをあなたのものとしてくださっています。あなたの身思いを心から感謝いたします。主よ、私たちが神から、あなたから御顔を避けてしまいたいと思うとき、主よどうぞ私たちを憐れんでください。あなたのもとに立ち返ることができるようにさせてください。私たちの周りにも何人ものあなたの御顔を見ることをやめてしまっている人たちがいます。主よ憐れんでください。あなたの御思いがその人たちのところに届いていきますように。そしてそのような人が一人でもあなたの御前に立ち返って、あなたの御前に引き戻されてくることができますように。主よ、あなたの愛は完全です。あなたの御手が私たちに述べられ、あなたの御思いが私たちに向けられ、あなたの眼差しが私たちに向けられています。主よ、あなたの愛を、あなたの慈しみを心から感謝いたします。どうかこのあなたの思いを受け止めさせてください。私たちの主 イエス・キリストによって祈ります。アーメン。